イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄ってひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすれば良いでしょうか。今朝の御言葉はこの言葉から始まります。この男性は必死でした。なぜなら心に、魂に深い渇きを覚えていたからです。私たちは喉が渇けば水を飲みます。喉が渇いているときに水を得られないとすれば、必死になって水を探し求めるのではないでしょうか。それと同じように、この人は心に、魂に渇きを覚え、必死になってそれを潤してくれるものを探し求めていました。つまり彼がここで求めていた永遠の命とは、永遠に死なないということでもなく、不老不死ということでもなくて、心魂がまことに満たされる、平安で満たされる、そういうことを必死に求めていたのだということがわかります。そしてこれはこの人だけでなく、いつの時代も誰もが追い求めているものではないでしょうか。以前中西文庫の婦人研修会で、まさにこの草深教会でお話をさせていただいたことがありますが、その中で申し上げましたように、現在私は清水国際高等学校で聖書を教える傍ら、相談室の室長というものを務めています。で、相談室には次から次へと生徒、時には先生が訪れ、胸の内の苦しみや悲しみ、思い悩みを吐露していかれます。その時に、今の心の内にある思いは何かと聞くと、ほとんどの人が不安だというふうに答えます。これこれが不安だという人もあれば、これが不安、あれが不安と次々に不安がこう浮かび上がってくるという人もいれば、なんだかよくわからないけれど漠然とした不安に襲われるという人もいます。そしてその不安は体調にも非常に影響を及ぼします。夜眠れない、ご飯が喉を通らない、頭が痛い、お腹が痛い、病院に行っても何の異常もないと言われる、そんなふうに訴えます。まあ、そこで私は白湯を出したり深呼吸をさせたりしながら1時間ほど話を聞きます。すると少しほっとして相談室を去っていきますが、またしばらくすると、何日かすると不安を抱えて相談室を訪れます。もうその繰り返しです。その歩みに終わりはありません。本当に自分の無力さを思いながら、ただただその尽きない不安の傍らに寄り添うほかありません。今日の聖書の中に登場してきた男性も、ずっとそのような不安を抱えて生きてきたのではないでしょうか。その不安から逃れたい、心満たされたい、平安を得たい、そうやって必死にもがいて生きてきたのです。今日の箇所に金持ちの男と記されているように、この人には大変多くの財産がありました。衣食住の心配をすることはありませんでした。この先食いっぱぐれるということはない。老後の蓄えも十分にある。それでも彼の心、魂は平安を得ることはできませんでした。 このことは物質的な豊かさが私たち人間の心魂を満たすものではないということを教えてくれています。私たちはついつい豊かな生活、便利な生活、何不自由のない理想的な生活、そういうものを思い浮かべて、そういう生活になったら自分は心からほっとして平安に安心して生活できるんじゃないか、そんなふうに思ってしまいますけれども、今朝の聖書の御言葉を通して改めて私たちが心に刻みたいのは、私たちの心魂は決して物質的なもの、目に見えるものによっては満たされないのだということです。さらにこの男性は子供の時から一生懸命に律法を守ってきたことがわかります。一生懸命に律法を守りながら、非の打ちどころのないような人間、完全な人間、良い人間になれば、周りの人からも神様からも認められ、そして自分で自分も納得し満足し、自分を誇りに思いながら心満たされて生きていけるのではないか、そんなふうに考えていたのがわかります。完璧な人間になりたい、非の打ちどころのない完全な人間、良い人間になりたい、これもまた私たちすべてのものが願っているものではないでしょうか。聖書の授業をしている中で生徒たちに聞くことがあります。みんなは自分のことが好きですか。すると30人いるクラスの中のほとんど29人が自分は好きでないとそのように答えます。中には一人、俺自分大好きのように言う生徒もいますが、まあ、それは本音ではなく、まあ、ちょっと笑いを引くためにそんなことを言ったりします、まあ、いずれにしてもほとんどの人が自分を受け入れられない、自分を好きになれない、そういう現状があります。なぜならみんな知っているんです。自分の中に弱さがあったり、欠けがあったり、醜さがあったり、未熟さがあったり、そういう自分で自分が納得できないような本当に、聖書で言う罪があることを知っているからです。そんな自分の弱さや醜さや未熟さと向き合って、そういったものを抱えて生きることは本当にしんどいことです。私たちは日々そんな自分に苦しめられています。あ、なんてまた愚かなことをしてしまったんだ、なんて自分はこんなに未熟なんだろう、失敗したり人を傷つけたり、そういうことをするたびに私たちは自分を責めたり、自分を苦しめて、また苦しめられて、そんなふうにして日々を生きています。だから完全な人間になればこのような苦しみから解放されて、本当に自分でも満足して平安な気持ちで生きていけるのではないか、そんなふうにこの男性が思う気持ちもよくわかります。しかしその男性にイエス様は言われます。なぜ私を良いと言うのか、神お一人のほかに良いものは誰もいない。確かに良いものであられるイエス様が、神のほかに良いものはない、そういうふうに言われます。大切なことは自分が良いものになることではなくて、ただ一人良い方である神様の前にへりくだることだからです。私たちが自分は良いもの、完全で正しい、そんなふうに思うとき何が起こるでしょうか。 必ずそこに人との間で争いが生じます。自分は良い、自分は正しい、自分は完全、そんな風にして私たちは人を傷つけ、人と争いを起こすのです。しかし、ただ一人神様の、良い神様の前にへりくだるときに、私たちは他者との間で平和を築くことができるのです。ですから、イエス様は続けてこの男性に言われます。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。つまりイエス様は、掟を思い起こさせ、どんなに頑張って掟を守っても守りきれない人間の弱さや賭けに気づかせようとしたのです。立法を守ろうとすれば守ろうとするほど、私たちはそれを完全に守りきれない自分の弱さというものを見つけるのです。使徒パウロも、立法からは罪の自覚しか生じないというふうに言っています。ですからイエス様はこの男性にそのことに気づかせたかったのだと思います。ところがこの人は、私は幼い頃から、子供の頃からそれらは守ってきたというふうに言い切っています。この人は律法を文字通り守ってきたけれども、律法の精神、すなわち律法の求める愛というものが分かっていなかったのです。この人は自分のために、自分が良い人間になるために一生懸命に律法を守ってきた。律法を守るのはただひたすら自分のためです。しかし律法は他者を愛し、他者と共に歩むために神が与えてくださったものです。だからイエス様はさらに言われます。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。律法は愛することによって全うされるのです。さらに言えば、人は何かを一生懸命に獲得することによって平安を得られるのではない。たくさんの財産を持って平安を得られるのではないということはもちろんですけれども、自分に納得するような立派な生き方、そういうものを積み重ねて納得し、そして平安が得られるというのではない。むしろ、手放し、与え、そして愛することによって人は本当の平安を得ることができるのだということをイエス様は示しているのです。大切なのは天に宝を積むということです。それは善行を積めば何か天にポイントがたまって天国でいい思いができるとか天国に行けるとか、そういうことではもちろんありません。うちの学校のあるクラスにボランティア表というのが壁に貼ってあります。名前が書いてあって、ボランティアを一つするとシールがもらえるんですね。ボランティアをすればするほどシールがどんどんどんどん積まれていって、その人はみんなからすごいねと言われ、先生からも褒められ、内申書がもらえるんです。天に宝を積むというのはそういうことではもちろんないのです。それはただ一人良い方であられる神様に信頼していく。ただ一人良い方である神様は、良い方であるがゆえに、最も良いものを私たちに与えてくださる方です。その神様に信頼する。それが天に宝を積むということです。 最も良い神様が私たちに与えてくださった最も良いもの、それはイエス・キリストに他なりません。イエス様の元を去っていった金持ちの男性のように、私たちはなかなか持っているものを手放すことができない、与えることができない、むしろ人から奪い、愛することよりも愛されることを求めてしまう、そういう本当に愛することのできない罪人です。けれどもそのような私たちを許し、限りない慈しみの中で、祝福の中で置いてくださるために、イエス様は十字架にかかって死んでくださったのです。そのイエス様を通して、私たちは限りない神様の祝福に預かることができます。つまり天にある宝とはイエス様に他なりません。私たちは天にイエス・キリストという素晴らしい宝を持っているのです。そのイエス様に信頼していく、それが天に宝を積むということに他なりません。そしてそれが永遠の命です。天の宝であるイエス様に信頼して、そこで魂心の平安を得る、それが神様が与えてくださる永遠の命です。まあ、けれどもそうは言っても、やはり私たちはなかなかその神様に、イエス様に信頼していくことができず、絶えず不安に駆られます。今日からまた始まる1週間でも、何度も何度も私たちはさまざまな不安に駆られることがあるでしょう。私はそのような時によく思い出すのが、長女が本当に小さかった時のことです。娘を連れて公園に行きました。公園は運転という遊具が好きで、こう端からこう腕だけで前に進んでいく遊具ですね。でも真ん中の最も高いところに行くと、もうそこから後ろにも前にも行けなくなって、お母さんお母さんというふうに私を呼びます。で、私は娘のところに行って、手離していいよと言って、こうやって受け止める用意をして待ってるんですが、娘はいつまでたっても手を離さない。私はもう受け止める準備をしているのに、いつまでたってもこうぶら下がって、ついにもう力尽きて落ちてくると私が受け止める。そんな娘の姿を見ながら、いつも私は神様の前でこのような娘の姿なんだろうなというふうに思います。神様は委ねていいよ、おいで、そういうふうに手を広げて待っていてくださるのに、いつまでたってもしがみついて委ねようとしない、委ねることができない、そういう人間だなと、よくその場面を思い出します。しかしそれから約20年経った今、その頃よりも私は神様に少しは委ねて信頼できるように成長させられたなというふうに感じています。なぜならば、それからさまざまな不安、さまざまな困難を経験してきましたが、その度に祈ると神様は必要な助けを与えてくださいました。神様助けてと言えば、いつでも神様がその時に必要な助けを与えてくださる。そのことを何度も何度もこの20年間限りなく繰り返し経験することによって、ああ本当に神様は真実な方だ、必ず神様は助けてくださるんだということを体験的に学ぶことが許されたからです。そして今思うことは、年を取れば取るほど私たちは知るのです。なんて自分は未熟なんだろう、なんて自分は罪深いんだろう、そして同時に気力体力が衰えて、頑張っても頑張れない、もう神様に委ねるほかない、まあ、そんなふうにして私たちはありがたいことに神様に自分の未熟さを知らされ、罪深さを知らされ、力を奪われて神様に委ねることを学んでいくのです。 そして最終的に私たちは死を前にしたときに、もう本当に何も誇ることなく頼ることなく身一つで神様に自分を預けていくほかない。しかしその時に神様はしっかりとその私たちをその御手のうちに迎えてくださる。そういうふうに聖書は約束してくださっています。ですから私たちはここからまたさまざまな不安を抱えることもあると思いますが、しかし神様は祈り求めるその私たちの祈りに繰り返し応えてくださり、大きな御手を持ってイエス・キリストを通して迎えてくださる。そういうふうに聖書を通して今朝も語りかけてくださっています。その神様に信頼する、祈る、委ねていく、そういう歩みを積み重ねていきたいと思うのです。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、あなたは御言葉を通して、またイエス・キリストを通して、あなたが良い方で本当に良いもので私たちを満たしてくださるということを教えてくださっていますけれども、なかなか私たちはそのことに信頼することができません。どうぞこれからも不安になるたびにあなたに祈り、より頼みます。どうぞあなたのその良いもので私たちを満たし、心を慰め平安で満たしてください。そして日ごとにあなたを信頼することにおいて成長し前進していくことができますように、どうぞお導きください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。